私は宴会が好きです。そして妻のリエが、美味しいものを食べるのが好きなことも知っています。そのせいもあってか、私たちの楽しみの一つは、美味しいものを食べられる新しい店を探すことになっています。同時に、東京のめちゃくちゃ高いレストランで贅沢をする余裕はないとわかっているので、安くて質の良い料理を探すことにはかなり気を使っています。子供の頃、特別な日には父が家族の宴会を準備し、テーブルクロス、キャンドル、豪華な食器、普通は来客用でテーブルを飾ったことを覚えています。三人の弟と私は自分たちだけの特別待遇に興奮したものです。料理は豪華ではなかったのですが、父は野菜を美しく盛り付け、まるでグルメ料理のように見せていました。私の育った家では普段は外食するお金があまりなく、レストランに行くのは平均して年に2回くらいでした。たとえそれがマクドナルドだったとしても、両親は健康的な食事を作るために懸命に働き、私たちは嫌いな食べ物を食べることを学ぶ必要がありました。デザートを食べる前に、少なくともすべてのものを少しは食べなければいけないというルールがありました。そのおかげで、おばを訪ねた時は特別だったのです。おばは私たち兄弟が訪問するといつも好きなものを選んで食べていい特別な祝宴を開いてくれました。野菜も食べなくてよかったのです。おばは遠方に住んでいたので、私たちは2年に1度くらいしか会えず、特別な宴会を楽しむことはそうしょっちゅうできなかったため、その時はとても贅沢な気分になりました。何でも好きなものを食べることができたのですね。ある宴会では、ぶどう、チョコレート、ベーコン、アイスクリーム、ポテトチップス、キャンディーが主食だったとことを覚えています。ピザもあったかもしれない。多分両親が、ピザがあったらどうでしょうかと言っていたと思います。選択肢に制限がないという感覚は、とても素晴らしいものだったのをよく覚えています。これは私が想像する天国の祝宴と少し似ています。イエスはしばしば天国を宴会とか祝宴の場とかで表現します。それは私たちが想像を超えるものであり、天国で経験する喜びには限りがないでしょう。また、私たちよりも先に天に帰った愛する人たちを思い起こすこともあり、起こすこともあるでしょう。彼らは今、神の身元にいて、神の御子イエス・キリストを通して招かれる天国の祝宴で再会する日が来ると信じることができます。イエス・キリストの十字架上の死と復活によって、私たちは死が終わりではないことを知り、未来への希望を持つことができます。私たちの創造主である神は、歴史の最終的な結末まで支配しておられます。この世の中でどういうことがあっても、戦争もいろいろ心配がありますけれども、 神様がそのすべての上に支配しておられます。天国がどのようなところか正確にはわかりませんが、イエスが言っているのは、喜び、祝い、神と世界中の人々との交わりです。結婚式の祝宴のように、たくさんの食べ物があり、出席者は満足します。私たちの必要はすべて満たされるのです。ヨハネの黙示録21章4節は、天国をこのように描写しています。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも、叫び声も、苦しみもない。ヨハネの黙示録では、イエスは神の子羊として描かれていますね。19章の9節では、天国はイエス、子羊と全世界の教会との婚宴の場として描写されています。御使いは私に、子羊の婚宴に招かれている者たちは幸いだと言い、またこれらは神の真実な言葉であると言った。婚礼の祝宴、結婚の晩餐会、数々の晩餐会、聖書にはイエスがいかに頻繁に人々と食事をしていたかが書かれています。追放された人々、いわゆる罪人や主税人たちとも食事をしましたし、また当時の宗教指導者たちであったファリサイ派の人々との晩餐会にも出席していました。食事を共にすることには大切な意味があります。私たちはみんな生きるために食べる必要があるし、誕生日や結婚式などと特別な日には特別な食事をすることが多いでしょう。食事はまた人々が共に分かち合う良い機会でもありますね。イエスはしばしば宴会の話をして、他の人たちと一緒にご馳走を食べることで、得られる喜び、交わり、祝福を説明しています。私たち教会で毎月、主の晩餐を祝うとき、私たちはイエスが死ぬ前に弟子たちとされた最後の晩餐を思い起こすと同時に、イエスを通して与えられた私たちへの神の恵みを受け入れたすべての人々、すべての、人たちと共に、天国の祝宴で再会する日を待ち望んでいます。もっと格好のことを覚えて、またこれからのことを考えますね。今日の聖書の箇所で、イエスはファリサイ派の指導者が主催する食事会に出席しています。イエスは何人かの招待客が名誉ある場所を選んで座っていることに気づかれたようです。イエスは彼らに代わりに身分の低い席に座るように勧めますね。そうすれば席を上席に移動するように言われる可能性があって、誉れとなるからです。神の働きの現実は、自分を、ごめんなさい。自分を高くする者はみんな低くされ、自分を低くする者は高くされるということです。以前、私はパリサイ人と主税人の話に基づいたメッセージを分かち合いましたが、イエスは高慢なパリサイ人よりも、謙遜な主税人の方を神は選ばれると言われ、喜ばれると言われました。 その話の最後に、イエスはこうも言っています。自分を高くする者は皆低くされ、自分を低くする者は高くされる。天国では、神の臨在に対する自然な反応は謙遜でしょう。神の臨在を意識するとき、私たちは神の御心に完璧に従うことなどできないと悟るのです。問題は私たちがこのことを簡単に忘れてしまうことですね。私たちはみんな罪の影響を受けています。その罪が私たちの焦点を神からそらさせ、自分自身のことを心配させる力となるのです。罪は神が私たちすべてを愛してくださるように、すべての人に配慮するのではなく、自己中心的にさせてしまいますね。誰もがイエス・キリストを通して得られる神の恵みを必要としているのです。今日の聖書朗読の次の部分で、イエスは招いてくれた主催側にこう言われます。こう言われています。昼食や晩餐を振る舞うのなら、友人、兄弟、親族、近所の金持ちなどを呼んではいけません。彼らがあなたを招いてお返しをすることがないようにするためです。食事の振る舞いをするときには、貧しい人たち、足の不自由な人たち、目の見えない人たちを招きなさい。その人たちはお返しができないので、あなた方は幸いです。あなたは、義人の復活のときにお返しを受けるのです。謙遜であること、貧しい人や弱い人を思いやることが良いことであるのは、ほとんどの人が同意すると思いますね。ですが、これらは生きていく上で自然なこととして、当たり前のように簡単にできることではありません。私たちは簡単に挫折し、自分のことを心配してしまいますね。他の人と自分を比較し、人よりもよく見え、人よりもうまくやろうとするのがオチです。また、貧しい人や社会に馴染めない人を無視することもあります。誘惑に負けて、より人気のある人、より見栄えのある人、より権力のある人、自分が何らかの恩恵を受けそうな人との関係を重視したくなるのではないでしょうか。最後の話は、実はそれ以前の話の続きです。祝宴の話の中でイエスは招待を受けた人たちがみんな言い訳をして宴会に参加しなかった後、貧しい人、体の不自由な人、目の見えない人、足の不自由な人を招待した例を挙げていますね。その話の中で、ある人は買った土地を見に行かなければならないし、ある人は飼った牛を試さなければならないと言っていますね。しかし、イエスが言わんとすることは、天国の宴会という点では、天国の精神、つまり神に集中して生きることが重要であって、他の良いことかもしれないけれど、最も重要なことではないことのために注意を分散させないのが大切だということです。 他のことを優先させるのではなく、神との関係を深めようと努力するとの教えです。もともとの招待客は裕福な人々で、土地や牛、結婚式の費用、7日間の祝宴を含むを支払う余裕がありました。その時代には結婚式は一週間になりました。その宴会が続けて何日も続けていました。金持ちが宴会に来るのを拒んだ後、貧しい人々、何も返すことのできない人々が宴会に参加せざるを得なくなりました。得なくなったのです。まだ席に余裕があるとき、しもべは周りにいる人を探して宴会に参加させます。この宴会に参加することになる人々のリストは、イエスが招待すべきであると言われた人々、つまり返済能力のない人々ですね。イエスが貧しい者や弱いものに対する神の配慮を示している箇所は他にもあります。ミニストリーイエスの宣教の始まりにこう言われています。主の霊が私の上にある。貧しい人々に良い知らせを伝えるため、主は私に油を注ぎ、私を使わされた。囚われ人には解放を。目の見えない人には目の開かれることを告げ。虐げられている人を自由の身とし、主の恵みの年を告げるために。ルカ4章の18節でした。その後、バプテスマのヨハネが使者を使わして、イエスが本当に待ち望んでいた救い主かどうかを尋ねると、イエスはこう答えられます。目の見えない者たちが見、足の不自由な者たちが歩き、大病に侵された者たちが清められ、耳の聞こえない者たちが聞き、死人たちが生き返り、貧しい者たちに福音が伝えられています。ルカ7章の22節。これらは神の臨在の証拠と理解されていました。神の支配するところでは、高慢の者は低くされ、身分の低い者は引き上げられるというのです。私たちはみんな、神の前に等しい価値があるとみなされているからですね。今日の宴会の話では、イエスは天の祝宴が、この世では取るに足らないと思われる人々から始まっていて、すべての人々が等しい価値を持つ場所を表すことを説明しています。マタによる福音書でも同じような物語を見ることができますね。マタによる福音書では、イエスはまず、天国は息子のために宴会を催した王に例えることができると言います。イエスは天国がどのようなものかを理解するために物語を語り、例を挙げているのです。それらはまた神が今どのように働いておられるかを示しています。神の御霊の御、愛、平和、喜び、忍耐、優しさといったものを目にするところならどこでも神の国がすでに私たちの人生に入り込んでいる証拠を見ているのです。私たちがへりくだり、地位の低い人々に敬意を持って接するとき、それは神の御霊が私たちのうちに働いているのです。 そして私たちは未来の天の祝宴を味わっているのです。祈りましょう。全能の神様、イエス・キリストを通して示されたあなたの愛に感謝します。私たちは周りの人々への配慮を忘れ、自分のことを心配しすぎていたことを告白します。この世の基準では、取るに足らないと思われる人々にもっともっと心を配ることができますように。イエスを通して私たちをあなたの霊的な家族の一員に招いてくださったあなたの恵みに感謝します。自分の利益ではなく、あなたを第一に考える勇気を与えてください。あなたを信頼することができますように。また私たちが思い起こす、もうこの世にいない人々の人生に感謝します。いつの日か私たちが再び会うことができるという天の祝宴の約束を感謝し、私たちの主イエス・キリストによってお祈りします。アーメン。